沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの林玲さんです。おはようございます。
おはようございます。
ようこそいらっしゃいました。初めての女性のコーディネーターさんで すごい楽しみにしてました。
大変光栄でございます。
よろしくお願いします。林さんというとね、お名前からしても沖縄出身ではない、
はい、そうなんですね。はい、実は中国の出身です。
中国の出身、
はい、
中国はどちらですか？
生まれは実は福建省の福州市にある小さな島なんですよ。私も島娘ですね。
そうなんですか。はい、
今は住まいは北京ですけども、うん、高校までは福州市にいました。
ああ、そうなんですか。はい、沖縄に来て何年ですか？
実は今年で20年目になりました。
20年、もう一年じゃないですか。成人式迎えたんですね。
もう半分、人生の半分が沖縄になりました。
あ、すごいですね。はい、でよろずの支援拠点の中ではということは中国を中心とした海外貿易ですか？
はい、はい、そうですね。専門は、はい、私の専門は一応海外貿易がメインになっています。はいはい、でそれ以外に、はい、今日 EC、 そしてインバウンド戦略も私の、なんだか長所というか結構強みではありますので、今その3つの分野で、中小企業所、中小企業と小規模事業者のサポートをさせていただいております。
はい、沖縄県ね、昔々、はい、琉球王国時代は中国を中心にね、札幌国、はい、アジアの皆さんとね交易をしてた時代があるにもかかわらず、はい、近年あまりね途絶えていたのが最近活発になってきましたよね。
そうですね、最近本当に海外展開の企業がますます増えてきました。本当に嬉しいです。
でこうやってよろずで相談を、はい、始められて何年になります？
実は今年は2年目なんですね。去年の4月から初めてよろずのコーディネーターとして、させていただいております。
はい、でその前からご相談には、はい、
そうですね、前からは中小機構基盤機構の方で、はい、国際化支援アドバイザーとか、海外販路展開開拓のアドバイザーとして中小企業のサポートをさせていただいておりました。
ということはもう本当に海外に展開したい、ビジネスをしたい、輸入したい、輸出したいといえば、はい、やっぱり林さんに相談するの一番ですね。はい、今どうですか？いろいろ相談に乗ってらして、はい、海外で、展開するにあたって、いやこういうことまず考えましょうよって、はい、今状況こうですよっていうことをまずアドバイスするとしたら、この概論からお願いして。
そうですね、実は沖縄のこの海外貿易の現状からちょっと話しさせていただきたいなと思っています。今まで県内企業は主に国内のマーケットに力を入れてますね。うんうん、しかし今国内のこのやっぱり県外の市場もやっぱり結構小さくなってきて、そろそろ海外も考えないといけない時期に来ているではないかなと思います。そして、去年2016年からも沖縄 県が、沖縄県のアジア戦略、アジア経済戦略の構造を、うんうんうん、正式に指導しております。で それにプラスやっぱりこの企業の海外展開にさまざまな補助事業もありますので、うん、やっぱりこれからもっと、海外展開していかないといけない企業が増えてくると思います。うん、ただ、今のところはやっぱり、海外展開だけじゃなくて輸入もいろんな結構企業が増えてますので、しかしいろんな今課題がありますね。先ほど言ったように、沖縄県のこのアジア経済戦略の構想が指導してるんですけども、県内企業は、自分が初めて海外に展開し海外販路開拓したいんですけども、自分たちの会社の人材がいない、うん、そして、展開先の市場は自分たちの商品のニーズ、うんうん、自分たちの商品に対してニーズがあるかどうか、うん、また、相手の 文化、うん、消費文化とか生活習慣に関してはどうやって、調べるか全くわからないことですね。あとバイヤーをどうやって探す、そしてパートナーどの色の取引先があってどのパートナーを選定するのかに関しても、本当に漠然している企業が多いんですね、
うんうんうん、
でそうするとハードルがすごく高くって、うん、海外進出したいんだけどもう大変なという、めんどくさいなという企業もいますし、そうすると躊躇してしまうんですね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、それは本当にあの色のサポート事業があるんですけども躊躇する企業も多いのは今の現状です、
うん、
はい、
でも今いいですよね、そういうのでいうと、はい、あの助成金が、ね、あって、
そう
ですね、あのそのいろいろな最初のリスクを、ね、はい、いっぱいお金かけてかかるんだったらどうしようっていうのに対して支援してくれたりとか、
そうですね、
ね、リンさんみたいにいろいろなアドバイザーが、ね、に相談できるような窓口ね、はい、よろずさんはじめ、はい、いろんな形でそのノウハウの支援から資金的な支援から、はい、それからあの場を作ってくれっていうのもやってくれたりするじゃないですか、
そうですね、はい、
それいいですよね、
本当にあの沖縄の企業は恵まれてます
ね、
はい、
どうですか、あの今実際相談に乗ってらしてどんどんこう展開していらっしゃる企業増えてますか、はい、
結構あの本当に毎年増えてますね、海外展開する企業と輸入に関する相談もいっぱい来てます、
はい、それからすると、まあ、先ほどね、はい、今状況のお話しましたけれども、はい、リンさんが今一番感じていらっしゃる課題としては、
はい、
やはり先ほど言った人材の問題ですか。
そうですね、はい、やっぱりあの貿易知識を有する人材が沖縄県内は本当にすごく不足してるんですね、
うん、
特に中華圏、中国語関係、うん、英語はみんな、ね、小さい時から習ってますが、中華圏の中国を使った貿易人材とか本当に不足してます。でもう一つの課題はやっぱり海外展開になると、
うん、
本当に持続してもう1回の、うんね、うん、1回の展示会1回の出展ですぐバイヤーを見つかるわけではないので、
うんうん、
やっぱり諦めずに持続してやらないといけないのは現状ですね、
うん、
でそうすると体力と資金力が必要になってきます、
うん、そうですよね
そうなんです、はい、
いやで特に人材なんてあの、はい、すぐに、ね、あの育つわけじゃないじゃないですか。
そうなん
ですね、その場合はどんなふうなサポートされてるんですか。
そうです、あの今例えばこの輸出の場合はこのまず人材はいないけれども貿易の仕方、輸出の流れをやっぱり少しずつ教えてあげるんですね、
うんうんうん、
で人材に関して本当は、社内が育つのは一番いいんですけれども、うんうんうん、どうしても社内の余裕がない場合は、うん、じゃあ第三者に、うん、本当に一部だけ委託したりとか、
うんうん、
丸、ま、あの泣けるじゃなくて、うん、自分が本当にできない部分だけを第三者に、うん、委託したりするのも一つの方法とか、
うん、
あとはよろずに来ていただいたら私が本当にあの細かく、
うん、
あのコスト計算から、輸入先の選定まで全部あの一応サポートさせていただいております。あらあらあらあら、
それってすごいすごいお話じゃないですか
そうですね、そうすると本当にあのもう1回で終わらなくて、うん、もう固い抽出から、
うん、
最後コスト、
うん、
あの単価の、うん、交渉とかどうやって交渉したりとか、
うん、
ノットの交渉とかそういう 、うん、あの手法をやっぱりみんなに、うん、あの提案したいというのはありますね、
はい、すごいですね、そこまでやってもらっても至れり尽くせりですね、はい、いやどうしようかな、よろず支援局長の電話番号今みんな聞きたいと思ってると思うので皆様にお知らせしたいと思います、はい、
ぜひよろしくお願いします、
ね、予約の電話番号まずじゃあ一緒に、ね、教えちゃいます。 098-851-8460 851-8460 沖縄県よろず支援拠点、リンさんって何曜日に、
はい、私あの固定的には木曜日います。で、それ以外には月曜日か、水曜日がちょっと不定期で、あのいますので、電話していただければ、みんなあのアレンジしてくれますので、はい、ぜひ電話ください。そうですよね、
予約殺到になりそうななんか感じするな今の
嬉しいです、
はい、でここでですねちょっと、ワンポイントアドバイスをね皆様に、
はい、
今のリンさんのところに相談に行けばいろんなことが解決できるということも分かりましたし、それからねいろんな支援策があるっていうのも、はい、多分いろいろつないでいただけるんじゃないかな、その体力と資金力でね、はい、足りない部分のことも教えていただくと思うんですが、はい、まずはラジオをお聞きの皆様にワンポイントアドバイスをちょっとお願いしたいんですが、
はいはい、そうですね、まず今日は輸入に関してはワンポイントをしたいなと思います。やっぱり今あの 海外展開は本当にいろんな課題でいろんなポイントがあるんですけども、輸入に関してはやっぱり既存の輸入ルートによるあの商品の原価、うん、計算とか、うん、物流のコストをしっかり把握した上に本当に自分たちに、より効率的な輸入先と物流ルートを探し出す必要があって、うん、それによるコストと経費が削減できるんですよ、うん、そうすると会社の、ね、利益が上がってくるのですごく大事なポイントになっていきます。
なるほど、はい、ということは新しく輸入をしたいという人だけじゃなくて、はい、今現在、ねあのはい、あの輸入している人あるいは昔からやっていらっしゃる方も、はい、相談に行くことでその計算していくと意外に、はい、あれってこんなところに利益が潜んでいるということを発見することができると。
はい、そういうことなんですね。実も本当にあの時間あれば事例を紹介しようかなとも思ってたんですけども、
はいはいはい、じゃあちょっと簡単に
簡単、実は本当にあの去年からこの、相談しに来た企業は私は商品売れてるのになぜ利益が出ないというのがあって、うんうん、やっぱりこの、 あの細かく話を聞いてよろずの方針は最初の1回目はいろんなみんなの話を詳しく聞くんですね、うん、課題を抽出します、はい、そうすると一番問題は商品のコストが分からないんですよ。計算把握してなくて、
うんうんうん、
輸入した原価でそのまま売ってるんです、もうびっくりしました、
は
あ、でそれで本当に最初から輸入の、うんこのコストプラス経費の計算仕方から、うん、全部社長に2回目資料をいっぱい持ってきてもらって、一緒に計算して、うん、一緒にどのぐらいの今あの商品の単価になってますと計算したらわ全然違います。そうすると赤字になるんですよ、
うん、
でそれから輸入先を一緒に探してあげたり、うんうん物流を、うん、物流のヌードを選択したりすると、うんうん、1万2000円の単価から9000円までに減るんですよ、
すごい話ですね。
そうなんですよ、で本当わ自分でも赤字になっているのは意識してなくて、
うん、
それが私にとってもびっくりしました。
なるほど、はい、いやそんなねなんか魔法のような話があるんだったらもう一気にね利益に変わっちゃう、はい、いやこのお話の続きはやっぱり直接ご相談に行っていただいた方がいいと思います、ね、はい、皆様どうぞよろずの方へお出かけください、それでは今朝のアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの林玲さんでした。林さんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。